皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの代表理事の藤原直哉です。リーダーシップの教育ということで、産業展開のリーダーシップ、まあこれをですね、もう少しこれから本格的に考えていこうと思いまして、今回は国際競争の最後の勝者というお話をしていきたいと思います。資料は PDF ファイルとしてアップされていると思いますが、7ページ目がちょうどこの表紙になります。8ページ目からご覧いただきたいと思います。国際競争は厳しいという話はよくあります。グローバル競争の中でどうやって生き残るかっていう話をよくするんですが、では逆の質問をしたいと思います。国際競争に最後に勝った会社ってどんな会社なのかということですね。例えばこの8ページ目の写真、いわゆる専門家が集まった組織ってあります。金融でも会計でもそれから法務でもですね、まあ、様々な分野の専門家が集まっている組織、実はこれ意外なぐらいですね、弱いんですね。まあ、金融にしろ何にしろですね、もう今組織がガタガタにぶっ壊れてきてますよね。かつては例えばコンサルティング会社のですね、大手のアーサー・アンダンセンまで潰れましたですね。この専門家が、世界で最も優秀な専門家と言われる人たちが集まって作る、世界で最も優秀だとよく言われる組織が、実はあっけなく崩壊するのが今という時代なんですね。もう逆に言いますとですね、国際競争の最後の勝者は、こういうその専門家を集めた会社、なわち世界最高の頭脳と言われる人たちを集めて、世界最高の戦略で運営される、世界最高の会社なるものが、国際競争の最後の勝者とは実はあまり言えないんですね。これは実際いろんなその分析を見てみるとよくわかると思うんですけども、そういう会社って実は変化にものすごく弱いんですね。で、9ページを見ていただきますと、この絵はですね、いわゆるその仲間意識で動いている会社ということなんですね。仲間意識が非常に強い会社というのは、その一人一人が専門家であっても、要するに仲間で動いてますから、その変化に対して非常に柔軟に対応できます。個人の利害を超えて全体の利益を調整、追い求めることができるんですね。8ページ目のような組織の人たちにとってみると、9ページ目のような組織は全く想像ができないと思います。これはただ単に遊んでるようにしか見えないと思います。すべてザレ事のように見えると思います。反対に9ページ目のような組織で働いている人にとってみれば、8ページ目のような組織で自分が仕事することは全く想像すらできないと思うんですね。8ページ目はどちらかというと暗く冷たい雰囲気が漂いやすいんですね。で、9ページ目の方は明るく暖かい雰囲気がいつもそこに満ちてるんです。実はこのものすごい巨大な世界大恐慌の中でですね、ものすごい変動が世界的に起きるわけですけども、巨大な変動を乗り越えて最後まで生き残る会社はだいたい9ページ目のようなタイプの会社なんです。なわち組織が自ら変わるっていくためには、昨日までの専門ではないことも今日やるべきなんですね。あるいは一人でできないことはみんなでやるべきなんですね。個人の利害関係だけの集まりの組織では、この大きな変化に組織として対応ができないんですね。そういう意味ではですね、この9ページ目のような仲間であることがまず組織の中心となっている組織がですね、実はその国際競争には一番強い会社なんです。これはですね、あまり証券会社やマスコミは報道しません。そんなこと言ったら面白くないですからね。面白い話をするためにどうしてもですね、この世界大恐慌には世界最高の頭脳と世界最高のですね、戦略で世界最高の組織でなければ対処できないみたいなこと言うんですが、大体それ間違ってるんですね。で、次の10ページ目見てください。そこに一冊の本が紹介されております。隠れた人材価値、好業績を続ける組織の秘密という本ですね。おそらくこの本まだ売られていますから、Amazon で売られていると思いますから、お読みになってない方はぜひお読みになってみたらいいと思います。一つ申し上げておきますと、さっきの8ページ目と9ページの差であるように、暗く冷たい組織しか経験したことない人は、この10ページ目の本に書いてある組織のことは想像すらつかないと思います。本当にこんなものあるかってことは全く想像つかないと思うんですね。今それぐらいですね、 言ってみればその差が大きくなってしまってるんです。ですからあまりショックを受けずにですね、本当にこういう会社って世の中にあって、もちろん日本にもありますよ。そして本当に高い業績をこういう不況の時でも上げ続けてるんだということをですね、ぜひ自覚していただきたいと思うんですね。で、この本はですね、実はハーバード大学の二人の学者が書いた本で、有名な会社とか、その非常にその、まあ戦略の素晴らしいっていう会社はよくその紹介されるんですけども、高い業績を長く続けている会社というのは、あまりその、紹介されるってことがない。その、普通会社を経営するときですね、一旦儲かってもすぐ損が出るとかね、一時華々しくても翌年潰れるとか、そういう会社の運営はみんなしたくないはずなんですね。その、大儲けはしなくてもいいけども、とにかく続くぐらいの利益は出てですね、やっぱりその、永続性という観点からね、安定していい仕事を積み重ねるような会社がいいとみんな思ってると思うんですね。じゃあそういう会社ってどんな会社なんだろうかっていうことを実際に分析したのがこの本なんです。で、英語のタイトルはヒドゥンバリューと言います。もうだからその、答えは書いてあって、その長く続く秘密は実は隠されていて外から見えないって言うんですね。で、副題にさらにまた書いてあります。How great companies achieve extraordinary results with ordinary people と書いてあります。すなわち、ここに全部答えが書いてあって、好業績を続けている組織というのは、実は普通の人たちが経営して、そこにいるっていう、そういう会社なんです。特別好業績の人たちを集めたわけではなくて、特別専門家を集めたわけでもない会社がですね、実は意外なぐらいですね、好業績を続けているんですね。いわゆる偉大な会社というのはですね、本当になんかある種独特な価値観で運営されていまして、で、そういう会社がですね、独特な仕事のやり方を生み出して、そしてその長くお客さんを引きつけていくんです。そこにあるのは、俺がというタイプの人ではなくて、一人一人のレベルは高いと同時に、しかし普通の人なんですね。やっぱり普通の人として働ける人がそこにはいるんですね。この本は非常に面白いんです。で、次の11ページ見ていただきますと、この本の中にですね、まあいくつかその興味深いことが書いてあって、今申し上げたようにですね、その、好業績を長く続ける会社っていうのは、あまり特別な戦略は取っていない。あるいはその、なんですかね、好業績に人ばっかり集めるってこともないんですけども、特にこのビジネスの組み立て方が非常に面白いんですね。例えばこの11ページの表に、絵にありますように、まず戦略がある。戦略を全体を立てる。事業領域とか、いかに他社と戦うべきかを考える。それに基づいて分野別の戦略を立てる。で、さらにそうしたら今度、その戦略を実行する上で何が重要かということを考える。主な成功要因ということを考える。それに基づいて、社内慣行や制度を築く。すなわち実行に向けて準備する。で、実際実行してみて、今度上層部は戦略の整合性や遵守状況を見守る。こういう仕事の仕方ありますね。普通これがですね、会社の運営の仕方、会社の作り方だと、大抵の本には書いたんです。経営学の本読んだって、あるいは大学行ったってですね、商工会議所みたいなとこ行ったってですね、大体どうやったら会社でやるんで、できるんですかって言ったら、普通こういうふうにやるんですね。しかし、こういう会社に、あんまり好業績を続けてる会社がないんですよ。これこの本ぜひ読んでみてください。理由は簡単なんですね。しかしちょっと理由の説明する前に、次の12ページを見てください。反対に好業績を長く続けてる会社というのは、12ページのようなやり方で動いてるんです。まず一番初め、基本的な価値観や信念があるんです。で、それに基づいて、その価値観に基づいて経営慣行を生み出して、その中でいわゆるコアコンピタンスができていくんですね。で、戦略というのは、とにかくその価値観に沿って作っていき、そして自分たちの能力を活かすやり方を独自に開発していくんですね。で、経営トップというのは、監視が仕事ではなくて、価値観と企業文化を、カルチャーをマネジメントすることなんです。この12ページのような会社でないと、こういう世界大恐慌はまず生き残れません。どうしてかと申しますと、じゃあ11ページ戻っていただきましてね。要するに戦略から入っていきますから、今のやり方がダメだったらもう次がないんですよ。例えば簡単な話、農業なんか一番いい例なんですね。なぜ農業をやってるんですか？生活のためです。生活のための戦略として農業をやってると言い切ってしまっても他に理由がないといたしますと、例えばその何かの状況が変わって、その農業で飯が食えなくなれば、農業という戦略が役に立たなくなれば、もう農業やめるしかないんですね。なぜ農業やめるんですか？いや、それは飯が食えないからだと。
そういった農業をやめる人すごく多いですよね。しかし12ページ見ていただいて、なぜ農業をやってるんですか？いや、私は新しい農業をやりたいからだ。じゃあ飯は食えなきゃどうするんですか？いや、アルバイトしてでも飯を食う、農業をやるんだと。こういう人が結果的にはこの大混乱を続けることができるんですよ。片っぽはその生活のためにやってるという戦略から入っていって、で、生活できないからやめる、やめるから続かないですよね。片っぽはとにかくそのアルバイトをしてでもこの農業をやるという人がいれば、それは農業は続きますよね。だからこういう時ほどですね、そもそもなぜこの仕事をやってるんだっていうことをですね、最初に思っていないと、その戦略なんかね、一つの戦略はもう全く意味なさなくなることが本当によくある時代なんですから、結局続けることができなくなって終わってしまうんですよね。だから今みたいな転換期は、なぜこの仕事をしてるのかってことについて、本当に自分なりに考え方をしっかり持っていないと、もう未来を作るってことは絶対不可能になってしまうんですね。だからこう世の中見てるところで大体終わりになりますよ。なぜこの仕事やってるんですか？いや、それは生活のためです。生活ができなくなったらどうするんですか？やめます。みんなやめちゃうわけよね。で、次はですね、要するにこのコアコンピタンスの部分なんですけども、要するに自分の得意技を活かさなきゃダメってことなんですね。結局ですね、人の真似事をしていたのは続くってことがないんです。じゃあなぜ自分の得意技を作れるかっていうと、それが楽しいからなんです。自分の得意技で仕事すると楽しいし、うまくいくんですね。だからよそがどうやってようが、俺には俺のやり方しかないという戦略をそこで持ってくればいいんです。ところがそこにですね、もっと売れとか、もっと早くやれとか、余計なその縛りを入れるもんで、自分の個性が開発されなくて、結局はよそとコスト競争を極限まで戦わなければならない状況に自分で自分を追い込んでしまって、自滅するんですね。だからそれはやっぱダメなんですね。諦めるものは諦めて、とにかく自分の独特の個性、つまり一人一芸の一芸の部分を最後まで徹底的に作った上でないと、その人らしい仕事とか安定した長期的に継続する仕事はできないということなんです。それから経営トップというのは、言ってみれば農業で言ったらその土を守るみたいなことなんです。すなわち土の成分が変わらないように、その会社のその価値観や雰囲気が変わらないようにマネージメントするってことは経営のトップの役割なんですね。数字を監視していてもしょうがないんです。数字を監視していてもしょうがなくて、価値観と文化をちゃんと守るっていうこと。生き生き元気に働ける温かいこの雰囲気というのを守ること。仕事に対する情熱、お客に対する情熱、自分の仕事に対する誇り。こういうもののですね、気持ちが組織の中で変わらないように、維持、生成、発展させることが経営トップの役割なんですね。さあ皆さん11ページと12ページ、ご自身の働いている会社どっちでしょうか？これ、どっちの方もいると思うんですね。でもね、これ両方経験した人ならわかると思いますが、片っぽしか経験してない人は、その反対側の世界が全く想像つかないと思います。多分11ページの戦略から始まる世界に住んでる方は、12ページの会社はそれ会社じゃないと多分言うんじゃないかと思うんですね。でもよく見てください。実際に長く続いて本当にみんなの生活を支えて、時代を超えてお客さんの役に立っている会社は大抵12ページの会社なんですね。で、次の13ページを見てください。リストラの例が書いてあります。車をリストラする、減量化しようという話になりました。一番早く減量化しようと思ったら、最後につけた部品を外せばいいんですね。と一番上の絵になります。すなわち車輪を取っちゃえばいいんだね。最後につけた部品ですから、一番簡単にですね、減量化できます。でも、そうしたらこれ、走らないですよね。じゃあですね、その一番重い部品を外そう。と、エンジンを外すことになります。一番効果的にその重量は減りますが、エンジン取っちゃったら、これ車動かないですよね。でも、こういう例、本当に多くないですか？なまち、若い社員をみんなね、辞めさせちゃった。営業部隊をね、ずっと減らしちゃった。だからもう走る人がいない。会社が止まっちゃった。あるいはですね、ベテランの、給料が高いというだけでベテランの熟練の人をクビにしちゃった。もう制度が出せない。そんな会社ばっかじゃないですかね。なんて愚かなリストラをすることが多いんだろうと見ていて思いますね。で、結局ですね、じゃあ、どうすればいいかっていうと、もう車の構造を変えるしかないんですね。例えば3つ目の例はですね、屋根が取ってますね。その分軽くなってます。でもそれはもう、スポーツカーですね。あるいはこの屋根はそのまま残して、トランクの蓋を取ってもいいですね。
トランクの蓋を取ると今度はトラックになります。ですから、ただ単にですね、軽くするってことはできないんです。軽くすればですね、そこで必ず構造も変えて、用途も変えていかなきゃ、なかなかうまくいくもんじゃないんですね。だから、よっぽどですね、軽くするってことを一つ取ったって、よっぽどなんかね、その全体を考えてやらないと、車が車として機能しなくなってしまうんですよ。だから本当にね、不勉強に目の前のことしか考えてないと、その車を取ったり、エンジンを取ったりというリストラやって、結局、その会社を全く使い物にならないものに変えていってしまうんですね。で、14ページ目。職場崩壊という、このタイトルですけども、最高益の陰で加速する職場崩壊。この実は雑誌はですね、2006年3月14日に発行された雑誌なんですね。しかし、驚くべきことに、これ2006年ですよね。3年も前ですよね。3年以上前ですね。4年近く前ですね。4年近く前に、最高益でも職場崩壊している会社が、これ4年経って、最悪の収益状況になった時に一体どうなってるんでしょうかね。最高益でも職場崩壊ならもう今一体どうなってるんでしょうか。本当にですね、あまりにもお粗末なトップリーダーたちだと思いますよ。こういうことをですね、やっていくとですね、本当に経済全体が壊れてしまうのは当たり前で、今のですからね、世の中の不況、やっぱり一番の責任者は大企業の経営者ですよ。大企業の経営者があまりにもお粗末で何もわからずに、目の前のことばっかり考えて経営したから、こういう世の中の大混乱になったんじゃないんでしょうかね。やっぱりね、さっきで言いましたら、まず戦略から入ってんですね。さっきの話で言うと。戦略から入って、上は監視するだけ。仕事は下に丸投げして結果を見るだけ。まさにあの形になってでしょう。続かないってことよくわかりますよね。反対に中小零細企業、あるいは大企業の一部では、価値観から入ってる会社は決して珍しくないんですね。農業なんかでも価値観から入ってる会社って珍しくないですよね。やっぱそういう会社はですね、この不況の時にものすごく粘り強いんですよね。非常にアメーバ的に行動して新しい仕事を作っていくってことを結構熱心にやっていますから、結果的にそういう会社が残るんですよね。本当にね、今そういう意味でトップリーダーのやり方一つで会社が残る残らないがだいぶ違うと思いますね。で、15ページになります。今のことを整理しますとですね、この15ページの表の中で一番下見てください。持続的で利益の出る成長って書いてあります。持続的で利益の出る成長をもたらすのはですね、実は最高の人材と最高の戦略ではないんですね。で、持続的で利益の出る成長はですね、ロイヤリティが高くて満足したお客さんがもたらしてくれるんです。ロイヤリティが高くて満足したお客さんというのはですね、他にあまり浮気をしない。すなわちそこのお店が気に入っている、その商品が気に入っている。でそしてだから何度も反復利用してくれる。いわゆるお得意になってる。お得意さん、御用達のお客さんになってるってことですね。こういうお客さんが持続的で利益の出る成長をつなげて、成長をもたらしてくれるんです。中から生まれる力ではないんです。中をどんなにがっちり固めても、ロイヤリティが高くて満足したお客さんがいない組織は、特にこういう不況になりますともう続かないんです。だからお客さんの力で会社って持続的な利益の出る成長ができるんですね。いや、そういうお客さんは誰がもたらすかっていうと、やる気があって責任感を持てる従業員によってもたらされるんですね。ですからもう社員がすごく大事なんです。社長がいくら頑張っていても、現場にいる社員がちゃんと働かなければですね、働けなければですね、お客さんは呆れてですね、どっか帰っていってしまうんですね。じゃあやる気があって責任感を持てる社員はどう作れるか。変な会社行けますと、それはですね、いくらかけて誰に教育させればいいかというバカなことを言う役員がいるんですね。とんでもない話で、外から教育してはダメです。まず中から教育です。すなわちそれはですね、山本五十六の言った通り、やってみせて、言って聞かせてさせてみて、褒めてやるというリーダーの行動があって初めて、やる気があって責任感を持てる社員が生まれてくるんです。社員は、経営者の言うことを聞いて育つんでありません。社員は経営者のやることを見て育ちます。これ親子の関係でもそうです。子は親の言うことを聞いて育つんではなくて、親のやることを真似して育つんです。ですから、まず、経営の幹部が、まさにその自分自身のリーダーシップが、そのきちんと整ってなければなりません。それが教育型リーダーシップということなんですね。リーダーシップ自身、その人の生き様、仕事の仕方、思い、それすべてがですね、やっぱりその教育というものになっている。そうやって初めてですね、いい社員が生まれ、いいお客さんが来て、そして、 持続的で利益の出る成長が出てくると。まあ、こういうことになってるんですね。で、16ページ。私はこの写真が非常に好きなんです。そこに、花があります。この花はですね、ピンクの花、咲いてますね。このピンクの花は、誰が探したかっていうと、花は自然に咲くんですね。花は自然に咲くんです。決して人が探せることはできません。これは自然に咲くんです。で、この花の色は青くしようと黄色くしようと思っても、それは絶対不可能なんです。この草は赤い、失礼、ピンクの花が咲くことになってるんです。で、これは自動的に、この花そのものの、草そのものの力によって咲くんです。しかし、そこに人が手をかけるとどうなるかっていうと、人が手をかけると、もっとたくさん咲くんです。そして、もっと綺麗に咲くんです。すなわち、本当の花の美しさというのは、持って生まれたその自然のそのものの花の美しさに人が手を加えることによって、例えばその食べ物にた旨味成分が加わることによって、本当に綺麗な花なんですね。ですから花の美しさというのは、花そのものの自然の力に人の手をかけることによって生まれるものなんです。これが物の価値というものですね。物の価値はただ単に労働だけで決まるんじゃないんですね。持って生まれたそのものの力が発揮されることで初めて本当に価値が出てくるんですね。で、ここで子供がその花を育ててますけども、母親が隣に付き添ってますね。おそらく母親はですね、自分で花を育てることができると思うんです。しかしこの母親にとってみれば、自分で花を育てて綺麗な花を咲かせることと同じかそれ以上に、この子供が綺麗な花を咲かせることができるようになることが大きな楽しみなんだと思うんです。花を育てる技術はこうやってですね、目の前で同じ目標を目指すこと。二人がですね、仕事をできる人とまだ修行中の人が同じ目標に向けて共にその行動することで伝わっていくんですね。ものすごく当たり前のことなんですけども、そのものすごく当たり前のことをやらないと、ね、ノーメントビー玉みたいな人ばかりの会社になっちゃうということがよくお分かりいただけると思うんですね。ですから本当に我々仕事をしていく中で常にこういう関係なければありません。そのさっきやりましたようにね、その持って生まれた強みを発揮しないとそもそも何にもいいものはできません。で、それを手をかけてもっともっとよく育てていくんです。それはですね、本当にリーダーシップですね。この母親と子供の間のチームワーク、それをさせる母親のリーダーシップ、二人で共にですね、何かの目標を達成するために頑張っていく。で、その頑張っていく中で、そのいろんなノウハウを継承していく。これがですね、組織の運営であり、あるいは物を作るっていうことのそもそもの根本的な姿なんですね。で、17ページ見てください。これある本から取ったんですけども、野菜 1kg を作るときに必要な石油の消費量なんですね。これはスイスの例なんですね。そこにいくつかの野菜がありますけども、グリーンアスパラガス、サヤインゲン、キュウリ、ズッキーニとありますが、当然その北半球ですから夏の暖かい時期に暑い時期に作ると石油消費量はうんと少ないんですね。でも冬の時期に作りますと特にグリーンアスパラガスやサヤインゲンはものすごいエネルギーが必要なんですね。今その石油を使いすぎだっていうふうに言いまして、どんなふうに省エネしようかって話ありますけども、簡単な話でその夏はですねグリーンアスパラやサヤインゲン食べて、冬はキュウリやズッキーニ食べたらあまり問題がないんですね。それを冬にもグリーンアスパラやサヤインゲンを食べようと思うと、ものすごく不自然なことなんですね。このものすごく不自然なことを高いエネルギーをかけてやることが便利さだと言ってますけども、それがやっぱり時代遅れなんですね。大体その、石油を炊いてガンが暖かくしてやってもですね、やっぱり所詮はですね、人工的なものですから、病気は出やすいしですね、大体美味しくならないんですね。美味しくならないんですよ、こんなことやってもね。ですからやっぱりね、安いものを、美味しいものを安く食べるには、旬というものがありますから、旬の時に食べたらいいわけですね。それ何にも悪いことじゃないんですね。私前から戦略的低エネルギーと申しますけども、これこういうことなんですよ。その、ね、一番その美味しい時期にですね、一番手間をかけずに、そして一番少ないエネルギーで本当に美味しいものを作れるんですから、取れるんですから、それ食べたら何の問題はないんですね。余計なエネルギーをかけて余計なことをするからですね、矛盾がどんどん生まれていくという、まあ、そんな感じですよね。持って生まれた強さが一番発揮できるところを上手に見極めて、そうすればそこでほとんどエネルギー使わないでですね、ものすごい収穫なり、成果出るわけですから、まあ、そうやって運営していけばですね、 まあ、温暖化問題なんていう言葉使わずに、要するにもっと少ないエネルギーでですね、我々はもっと幸せになれると思いますよ。ということでですね、まあ第2編の方はね、これぐらいで終わりにしていきたいと思います。じゃあここでまた休憩いたしまして、第3編の方へ行きたいと思います。